京都北部の情報資源を発掘発信。
プレミアム京都。
12月12日月曜日、さあここからのお時間は未来のこと、地域のことを語っていただきます。プレミアムトークゲスト対談コーナーをお届けいたします。本日はですね、3人の、なんて形容したらいいのでしょうか、非常にこう人生に奥深さを感じさせるですね非常にユニークな素晴らしい面々をお招きしておるんですけれども、まずは真ん中に座っている方から、はい、ご紹介したいと思います。なんと FM 舞鶴にはもう通算5回のご出演となっております、ある種おなじみのと、
はい、お世話になってます
ご紹介してもいいと思いますけれども、この真内商店街の一本筋違いなんですけれども、旧真内会館で地域と子どもたちをつなげ、まあ、アートイベントいろいろ催されています文化交流施設伊佐座会館を運営されている用務員の、浦岡祐介さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう次々とね面白い企画を打ち出されているんですけれども、
はい、
今回なんと大学を創立されたという噂を聞きましたが、
はい、作っちゃうんですね
その大学の名前は何て言うんでしょうか。はい、
ですね、舞鶴ご近所大学というのを考えています。
いいタイトルつけますね。
どこら辺がいいですかね
ご近所っていう、
近所いいですかやっぱり、
うん、ご近所がいいです、はい、そしてそれに大学をつけちゃうっていうのはすごいと思います、うん、
はい、
ご近所でアカデミーなね、
そうですね
文化を発祥させるという素晴らしい企画だと思うんですよね。実はその先週塩見直樹さんという反応反 X 研究所のこれからの未来の生き方を、まあ、提唱されている方を呼んだんですけど、その方がね使命多様性っていうキーワードを教えてくださったんです。
で難しいですね、
どんな方にもね大好きなこと、得意なこと、生きがいで人に役立つような特技、そういうものが眠ってると。だからそういう一人一人の使命多様性、ミッション、
うん、
多様性があると。でそれがねマッチ箱をいっぱい集めてるって、そんなもんでもいいんだと。例えばでこのご近所大学を知った時にまさにその人材の掘り起こしをされてるなと思ったんですが、
はい、
詳しくはどんなことを企画されてるんでしょうか。はい、
まあまず名前なんですけども、ご近所ってつけたのはいつも身近にある学べる場ということで、あなたのご近所にある大学、また講師の人もご近所からも呼ぶこともあるし、だからそんないろんな身近になってほしいなっていう意味でこの名前をつけたんですけども、もう本当に思いつきでした。でこの学校は伊佐座会館というところをやっているんですけども、2017年の春頃にその伊佐座会館の中にそれを銘打っていろんな人を呼ぶ、講師として呼んでのたくさんの人が集まって、そして横のつながりができるような講義であるとか講座であるとか、またワークショップであるとか、なんかもう本当にいろんなことをみんなで楽しく学ぶ、そういう場を作りたいなと思っておるんです。
はい、なるほど。その、ご近所のね方々が講師となるということで、非常にこう敷居が低い企画になりますよね。
そうですね、試験も何にもないみたいな
ゲゲゲの学校みたいなすいません、妖怪話にちょっと転んでしまうところでしたけれども、本当に気軽な気持ちでね学び合える、そんな場所が、これから始まるということなんですけれども、早速
そうですね、
12月の17日から始まるんですね。
そうですね、その春頃に向けてお知らせとか、いろんな講師の人も探す時間も含めていろいろ活動しているんですけども、とりあえず17日、今週の土曜日と18日日曜日に2つ講座をさせてもらおうかなと考えています。
はい、というわけで今日はね3人のゲストと、最初申し上げたんですけれども、お二人はなんとこの 12月の17日と18日に講師を務められるご近所大学の教授ですね。
そうですね。
教授をにお越しいただいておりますので、はい、浦岡さんの方からお二方をご紹介いただけますでしょうか。
はい、そうですね。伊佐坂会館を始めて本当になんかいろんな人との出会いがあるんです。で、あったんですけども、まず17日にその中でも一番僕と楽しくいつも遊んでくれるひとみさん、かずばやしひとみさんの流木アート教室をします。はい、で、その教室の先生である神林ひとみさん と、18日には、私が見つけた世界の珍スポットということで、もう世界旅行が大好きなあの橋本英二さんを、講師に お招きして、土日をちょっとご近所大学の 初の講座をしようかなと思っています。
はい、それではですね、最初に What is your favorite color? と、まあ、音楽をお届けしたのにちなみまして、今それぞれの教授講師のお二方にまずお好きな色を言っていただいて、お名前を言っていただいて自己紹介をしていただきたいと思いますが、じゃあ 流木アート教授からお願いできますでしょうか。
はい、こんにちは。どの流木アートの、ね、講師とか言われるとものすごく緊張するんですけどそんな難しい講師じゃなくて普通のおっさんです。ちょっと難しいかもしれんけど色はね、僕ものすごくブルーが大好きなんです。海の何とも言えん、ね、ブルー、それと空のスカイブルー、もうとにかくブルーがもう大好きで、常になんかブルーにのカラーに合ったような感じのことをしております。サラサラっとこう流してみたりとか。
私もちなみに青が好きです。
あ、そうですか。
嬉しいです。はい、それでは続きまして、私が見つけた世界珍スポット教授のお願い、ご自己紹介よろしくお願いします。
はい、こんにちは、橋本英二です。好きな色はですね、まあ、その都度今変わってしまうんですけど、今はですね、緑が好きですね。山の中に生える機会がたまたまたくさんありまして、週に1回ほどありまして、目をつむると緑がいっぱいになります。で、私が担当するのは世界の珍スポットということですけど、18日にはフランスのシュバルの理想郷という、これ郵便配達員のシュバルという方が30年ほどかけて一人で、たった一人で作った、まあ宮殿のようなものがあるんですが、もうこれは素晴らしいものです。まあ珍というのかケウナというか、世界に一つしかないというか、これを紹介するのと、もう一つは狂ったテーマパークと言われているベトナムのホーチミンにあるスーチエン公園、これを紹介しようかなということで今準備しています。旅好きの橋本です。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。今のその郵便局員さんの芸術彫刻について、実はアール・ブリュットっていうその教育を受けてない方々のね、主にまあ知的障害の方の作品展などをされてる、ゲストをお招きしたことがあって、ギャラリーキリン社の方だったんですけれども、やっぱりその郵便局員さんの作品の話が出てきまして、私写真でちらっとは見たことあるんですけど、その全貌はまだ見たことがないんで、これはかなり興味深いなと感じました。ありがとうございます。ではですね、もう少しお一人お一人の講師の方からですね、その講師の方のプロフィールに迫りつつ、どんな教室を展開されるのかについて伺ってまいりたいと思います。それでは、ひとみさん、流木アート教室をされるということなんですが、ひとみさん自身がその流木を使ってアート作品を作り始めたのはいつ頃なんですかね。
そうですね、もう約 3,4 年前ぐらいから、自分のこう仕事柄車の板金塗装をしてますけど、結構あれも神経使う仕事なんで、ちょっとこう気が向いた時にこう海へ行ったり山行ったり、した時にちょうどその舞鶴の神崎海水浴場 そこでね、あのもう流木にこう出会ったんですけど、やっぱり動物に似た流木とか、あなんか変わった形をしているなとかね、あのそういうのに取りつかれたというか、そういうものをこう集めて、ちょっとこれは加工したらこうなんかに似てくるんじゃないかとか、そういうんでね、自分とこの家でこう展示してね、自分がまあ癒されるというか、まあ小さい時から物を作ったり絵を描いたりするのが好きやったもんで、まあ自己満足というかそのレベルでした。まあそんなんで今はね、その伊佐坂会館の方で去年からちょっと展示させてもらったり、そういう場を浦岡さんに設けていただいて、まあ、そういうのでさらにそのたくさんの、ね、方に見ていただいた方が自分とこの家に置いてるよりもこれはもう絶対と思ってね、中にはそのうつ病の方とか、それを見て気分が良くなったとか、でまた小さいこうお子さんとかがね、見て、これなんか面白いなとか、まあ、ほったらそういうんでね、だんだん僕の方もやっぱりそういう声を聞くとね、レベルアップしていかないかなとか思って、まあ、今回そういう格好で、まあ、初めてちょっと流木教室なんかやって、もっともっとみんな、僕以外にたくさんそういうことされてる方があると思うんです。まあまあそんなんでそれのお手伝いなり、またそうして参加していただいたら、皆さんもこの毎日のこのストレスのたまるとか、そういうのから解放されたりね、できると思いますんで、ぜひ足を運んでみてください。
はい
はい、
もう本当にね、素晴らしい作品を作るんで、もうこ多分9月に個展を真内商店街の中で開かあったんですけども、そこでもたくさんの人に見ていただいたと思うんですけども、本当に親しみのある身近に本当に感じられる作品で、もうこれはもうぜひみんなに紹介したいなと思って、僕もひとみさんに相談していろんなことしてもらったんですけども、もう本当にいい作品で、今回はスペシャルだと思うんです。そのなんか制作の秘密みたいなのが迫れると思うので、
ね、
はい、これも本当ぜひ来てほしいなと思ってます。
私もその9月の18、19日に開かれていた西舞鶴国際アートフェスティバル、ね、伊佐坂会館の方でも主催された企画でひとみさんの作品を見せていただいたんですけど、もともとその形、そのために生まれてきたかのような生かし方で流木をなんか人魚の形に生まれ変わらしたりとか、バラの花にしてしまったりとか、まあ想像を超えてね、すごいものに生まれ変わってるのを見てもう驚愕というか感動したんですよね。で、おそらくここにこの作品に出会った方はかな、ね、本当に深く感動されたんじゃないかなと思うし、も中にはちょっと作ってみたいなとか思った方も多分いらっしゃったと思うんですよ ね、
多分ちょひとみさんやっぱりすごいところは、ね、こうみんなこう何か道に落ちているものであったりとかいろんなものを拾ったりとかまあしないと思うんですよ。でもなんかこう本当に拾ってきてそれを本当にこうなんか作品として実現させてしまう、このここのなんか壁みたいなのは人間ってこう誰しもあるけども、なんかそこら辺がちょっと飛んでるんでこの人で面白いなと思って、
ね、は
い、
でもひとみさんときっとね、ものづくりをしたら普段見逃してたものがこう生活の中でこうただのゴミだと思ってたものがもうそれは素晴らしい作品に生まれ変わるかもしれない、素材っていう見方をねできるようになるかもしれないなって、
ね、絶対なりますね。
だからやっぱ新しい世界の見方も襲われるそんな面白いアート教室になるんじゃないかなっていう期待がありますが、まあ、あんまプレッシャーに思わないでくださいね
いやでも本当にこのノーマルなこのひとみさんのこのキャラクターは本当楽しいので、うん、
はい、
ね、本当僕もよく遊んでいただいて、
はい、
本当に面白い方なんで、
ね、一緒にそうで、うん、何か作品作るだけじゃなくてひとみさんという人間に、
そうなんですよ、
ね、出会い 放流していただくという、
こういう人が舞鶴にいるんだみたいな、
まさに
まさにまさかまさかこんなところに
みたいな、とにかく変わってます
最初普通のおさんや言ってましたけど実は変わっているというでも多分ね本当に掘れば掘るほどいろんな魅力を掘り出せる方なんじゃないかなと思います。でもう少し詳細を、ご紹介したいんですけれども、12月の17日の土曜日の午前中の10時から正午まで、で参加費は大人500円で、小学生以下ですかねは300円の参加費となっています。でこれ手ぶらで参加できますか？
はい、もう材料全部用意しているので、気軽に来てくれたら嬉しいです。
はい、ここで一度じゃあ申し込みお問い合わせ先の電話番号も紹介したいと思うんですけれども、伊佐田会館0773-608295 で、Facebook などでも情報発信されていまして、そちらでコメントでも申し込みできますかね？
はい、ぜひぜひ。
はい、じゃあ伊佐田会館、伊佐田はひらがなで、会館は漢字で伊佐田会館で、 Facebook などからも、お申し込みいただけます。ではじゃあ引き続きまして、私が見つけた世界の珍スポット、こちらのね講座教室について、橋本さんの方にじゃあ伺ってまいりたいと思います。はい、はい、そもそもその世界をの旅をし始めたのはいつ頃からなんでしょうか？
一番初めに旅行に出たのは1993年バリ島が初めてだったんですけど、よく行き始めたのは2人の息子たちが大学に入って以降、お三度準備する必要ないので家内と二人で出かけることが多くなりました。
あ、いつもお二人で行かれてるんですか？
そうですね、二人が多いですけども、一人で出かけたり、お互いですね、でお互いの友達と出かけたりっていう、いろんな形があるんですが、割と二人で出かけることが多いです。スタイルはバックパッカースタイルで、基本的には、往復の飛行機と、そうですね、それだけですね、予約をして、あとはもう向こうの方に入ってホテルを探して、移動も自分たちで見つけていう感じで、安く上げるようにずっとしています。
安くも上がりますでしょうし、そうライブ感のある旅ですね。
そうですね、何が起こるか分かりませんが、移動そのものが、ね、楽しくなるんですよね。そうなると、
そうですよね、
どっかに行った、到達したっていうだけじゃなくて、いろんな出会いもありますから、
思いもよらない出会いもあったりしながらの、ライブ感のある旅を、されていることということなんですけれども、これまでどんな国を何カ国ほど回られたんでしょうか？
はい、中国が割と好きで、中国には10回ほど行ってるんですが、今年の5月にはイランに1ヶ月ほど行ったり、インドに2ヶ月ほどとあるんですが、25カ国ぐらいですが、主にはアジア中心です。アジアが、南北アメリカもアフリカも行ってませんから、まだまだ地域は限定的です。
今ねお名前上がってきましたけど、インドですとかイランですとかね、どんな体験をされたのか非常に興味深いところがあるんですけれども、結構洗礼を受けるような体験もされたんじゃないですか？
そうですね、インドでしたら2ヶ月間入りましてですね、食べ物は基本全部カレーになりますから、でも移動しましたらですね、南と北ではカレーも全然違ってくるんですよ。水っぽかったり、とろっとした昔の日本のカレーだったり、いろいろ味わいが違うんですよね。でその点でも楽しいですし、合わせてイランでしたら厳しいイスラムの国なんで、全くお酒が飲めません、1ヶ月間で。したがって酒好きの私にとっては素晴らしい休館日になりました飲むとイスラム法に基づく処罰を受けてしまうことになるんですよね。むち打ちの刑っていうことを言われています。
それもう違い方言のがないんですね。もう他国
でもね、結局権力側にいる方たちとか外交官を接待する場合は必ずお酒が出ると思うんで、
例外は
例外は確実にあると思うんです。私にとっては休館日が1ヶ月間設けられたっていうのは大変良かったなと思ってます。
断種したい方はイランに行くのもありです ね、
そうですね。断種はもう絶対イラン歓迎ですね。それからあと引っ込み思案の方とか、なんか自分に達成感がない方とか、あるいは人に認められたい方なんて、インドに行かれましたらですね、絶対に映画の、まあ、スターぐらいになれますね。そこら中からカメラ向けられます。
なるほど、
はい、もういっぱいですね。
インド行かないからな、そう
すると、はい、もうぜひインドは自信がなくなればインドに行かれたらいいなと思います。
インド行ったらほらすごいことになるね。
なんかこう自分探しでインド行かれる方もね、まあ、多くいるかなとは思うんですけれどもね、はい、ありがとうございます。12月12日の月曜日、プレミアム京都、本日の担当はドリーム花見でお届けしております。ここまでのお時間、ゲスト対談コーナープレミアムトークをお届けしておりまして、本日のゲストは、伊佐田会館の用務員かつ舞鶴ご近所大学の学長とこれ、ね、なりました。
レベルアップしました、
レベルアップされました浦岡祐介さん、そしてこの舞鶴ご近所大学という講座で講師を務められるひとみさんと橋本英二さんのお二人にお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
はい、で、まあ、流木アート教室ということでちょっと気になるなって方もいらっしゃると思うんですが、このひとみさんの作品事前に見てみたいなという方のために、そして作品ってに作品に触れられる機会ありますかね。
そうね、今東舞鶴のね赤レンガの方の5号棟の方で、まあ、僕とあと、3人で、いろいろ展示販売したりしてるんですけど、星のサーカスという、松井さんの、メインなんですけど、イルミネーションのすごい作品が今展示してあります。それで、まあ、時間的に、朝9時から夜ちょっと遅いんですけど9時半まで、赤レンガ5号棟の方でやってます。そんなんでぜひ今この、すみません25日までやってます。ぜひ今のねこの機会にこの流木の良さとか、体験していただいて、本当は買っていただきたいんですけど、まあもうそのことも言いませんので、ぜひ一回
見に来て、いやもう
気軽に見に来ていただいたら、また
これ買わないと、ね、いつなくなるか
でも本当
ね、まあ、本当はね、その流木といっても一つに、これを集めてくるのがね、もうそれこそ波しぶきを浴びたり、それでもう片足を海にこう落としてみたり、もう大変な作業なんですわ。ほんでもう神崎の浜をね、もうこう行ったり来たり、まあ1キロは確実に歩くと思うんです。それでその大量のその流木の中から厳選中の厳選の流木をもう探して帰るんですわ。それだけ持って帰るか言ってもね、バケツ1杯か2杯ぐらいしかありません。もう本当にねこれはと思うのがね、もうそういうのを集めて今その赤レンガの方でやってます。でまたね見に来られたらぜひ一度その海岸の方、まあ、海と限らず川の方へもちょっとまあ危険ですけど気をつけて行っていただいて、また子どもさんもねちょっと今やってるんですけど、その赤レンガの方で子どもさんが結構ね興味示してくれるんです。
うん、
あこの子はもうこれは次 の, 流木アートの先生になるんちゃうかなとかねものすごい面白い発想をやっぱりね子どもさんはしてですわ。ほんでもうやっぱり僕らみたいなおじいがねもうこう考えるよりも面白いこと考えたりね、でまあ、一応僕もそこで今度流木教室をやりますということで、 ぜひ来てくださいと案内してるんですけど、
はい
はい、まあ、もう全くね、俺もお金かかりませんしね、まあ、気分も癒されるし、今のこの節が長い、もうね、節が、こうガタガチャガチャガチャしてるって、特にこの12月ね、バタバタしますやん、そういうのがね、癒されます。
そういえばその12月25日までっておっしゃってる、ということはクリスマスプレゼントにこの一点もののひとみさん流木作品を、
ね、これはね、
どうですか。
あ、僕はちょっと いらないかもしれない。
そんなこと言って
る。いや、でも欲しい人はいるかもしれないな。
でもね、今伺ってて、まあ、流木という素材との出会いもあれば、多分その見に来た方もね、はい、そのひとみさんの作品にやっぱ出会ってもうバーンって心を奪
われる、いや、これはね、
ことあると思いますよ、本当に、
ね、素晴らしいですよ ね、今植木鉢をね、
はい、そう
なんです、頑張って作ってはるんですけど、はい、もうなんかもう雰囲気があるんですよ、やっぱりもう出来上がったばっかりと思えない雰囲気、やっぱセンスが光る一品が、これは面白いですね、
まあ、本当ね、こう型を固く考えずに、もう好きなように作っていくというのがね、もう設計図を書いてこう作るとか、もうそんなんやなくて、もう気楽に、こう楽しめる、
はい、
流木アートなんで、うん、ぜひ一度足を運んでください、
はいはい、じゃあ赤レンガ5号棟で12月の25日まで、で、はい、朝の9時から夜の9時半までということでね、お仕事の後にも行けますし、ね、日中お時間のある方もぜひぜひ足を運んで、ひとみさんの流木アートの作品に出会っていただきたいと思います。
よろしくお願いします、はい、お願いします。
それではですね、先ほどね25箇所、アジアを中心に中東ヨーロッパへ旅して珍スポット巡りをされている橋本さんからですね、イランに行かれていていろいろお感じになったというお話、そのもうちょっと詳しく、お伺いできますでしょうか。
はい、イランにはこの5月に1ヶ月ほどいたんですけども、宿泊場所ですけど、ホテルじゃなくてカウチサーフィンっていう、そのエアービー&ビーじゃなくてタダで泊まれるやり方があるんですよ。カウチサーフィンっていうサイトがありまして、そこに泊めてもいいよって人たち、泊まりたいっていう人たちが名前を寄せるサイトが、大きいサイトで世界的に有名なサイトなんですけど、カウチサーフィンってサイトで、そこに私たちイランに行きますから誰か泊めてくれないっていうことを発信しましたらですね、たくさんたくさん手が上がって、で泊まり歩くことができました。で私たちが行ったのはイランなんですけど、紛争地帯であるイラクのすぐ近くのクルド人の人たちのご自宅にもお世話になりました。でクルド人というと、まあ、この前というか昨日か今日かエジプトでも大きな爆発事件が起こってクルド人というのが出てきていますが、みんながみんな暴力的で、そして破壊的な、あるいはテロを起こすような人たちでは全然ありません。まあ、民、国を持たない民なんですけど、非常に優しい人たちがいっぱいいます。でそこに随分お世話になって、観光もしていただいたり、もちろん食事も全部提供いただいたんですが、今もずっと進行できてるんですけど、つながりはできてるんですが、やはり国の事情はいろいろと新聞で報道されますが、一対一でというか、人間と人間としてといいますか、そういうつながりをやはり大事にしていかないと真実は見えてこないなっていう、うん、そんな感じがしています。
はい、
まあ、そんな感じですね。
そのカウチサーフィンというのもね、初めて伺ったんですけれども、非常にもてなしの熱い国っていう印象を受けまして、ただツアーでねさーっとこう表面的な旅をするよりも、やはり橋本さんのようにね、あまり計画を緻密に立てずに、その出会いと出会いを繰り返して、人と人としての出会いを重ねていく旅、本当に素敵だなと思いました。ありがとうございます、
はい、どうも。
ということで、もう一度このお二方の講座の、日程等をお知らせしたいと思いますが、12月の17日の土曜日午前10時から正午までがひとみさんの流木アート教室、参加費の方は大人500円で、小学生以下が300円。そして、私が見つけた世界の珍スポット これはあのスライドショーをしながらのお話になりますかね。
はい、そうです、
はい。12月の18日の日曜日午後2時から3時半までで、大人の方も子どもさんも300円という参加費になっています。まあ、ちょっと写真を見ながらね、一緒にお話を伺いながら、その一緒に旅してる気持ちになれるかもしれませんし、
そうです ね、この多分ちょっと話聞いただけでもまだまだ突っ込みたいところがあると思うし、実際にやっぱこう写真見て見てお話聞くのも違うと思うし、これも ぜひ、来てほしいなと思ってます。舞鶴のこのご近所です
ごい逸材をね、
まあ、そうですよ、
発見されたなと思って。
どうですかこのワールドワイド感、
すごい、
いささかい感、
すごいです。さすが国際アートフェスと名を打っただけの、ね、ことはあるということで、
この1番と2番17日と18日のこの開きの差が隅から隅までみたいな。
でも、でも足元の小さいミクロな世界からマクロへという、すごい、これ連続で受けたい講座ですね、これ。
そうもうだからその4月からかもし開講したら、ひょっとしたら連続講座みたいな感じでなると思いますので、はい、うん、ぜひぜひこれ、はい、面白がっていただけたら嬉しいなと思います。いや、
だいぶ面白そうですね。本当ありがとうございます。ということで改めまして、もう一度問い合わせ先の電話番号をご紹介します。伊佐田会館0773-608295 で、 Facebook の伊佐田会館で検索いただいて、コメントから申し込みもしていただけます。じゃあ最後に一言ずつ、皆さん何かメッセージや訴えたいことなどありましたらお願いします。
あ、じゃあ、本当に伊佐田会館なかなか、ちょっとね、僕も忙しくなって開けることがないんですけども、いよいよいろんな人を集めて講師としてお迎えするした準備が少しずつできてきてるかなと思っています。興味がある方はぜひ伊佐田会館の方来てもらって、大きな声で僕呼んでもらったら出ますのでよろしくお願いします。はい、ぜひぜひこの2日間面白いことやりますので来てください。はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。伊佐田会館の浦岡用務員兼お近所大学学長でございました。それでは、ひとみさんお願いいたします。はい、
その17日の土曜日の10時から12時に向けて、ね、今週ねこれ天気が悪いんですけど、とりあえず神崎の浜へ行って、流木をその今から集めてこなくちゃいけないというすごいスケジュールが僕にはまだ待ってるんです。
もう完全に変な人、
もう、ね、もう本当にもう 寒い中を一人変なおっさんが海をうろうろうろうろ海岸をこう多分してたら僕やと思ってください。
はい、
決して変人ではありません。怖がらないでください。もう顔は優しい顔をして本当にひとみちゃんいう感じです。ぜひ来てください。
はい、
お願いします。
今のコメントだけでもうね、会いに行きたいなと思った方は多分たくさんいらっしゃると思います。ありがとうございます。それでは橋本さん、よろしくお願いします。
はい、中国には先ほど言いましたように10回ほど行ってるんですけど、できれば来年このご近所大学が開校され、正式にで、あとまた講師で招聘されましたらですね引き続きいろんな国のいろんな素顔をお見せできるんじゃないかなと思うので、また学長さんよろしくお願いします。
招聘っていうか、もうやりたいって思っていただいたらいつでもやっていただいて結構
で、ね、
やる気がもうこう熱を感じるので、もう実は9月ぐらいからもう猛アピールされてるのでこれはもうこのタイミングでやるしかないと思います。
まあそんなことでよろしくお願いします。
いやでもね、こう皆さんのコレクションですとかやってきたことがね、こうやって皆さんの喜びとして共有し合えるというのは素晴らしい企画だなと思いますし、これを聞いていて逆に講師したいと、
そうですね、
教授の方やりたいなって人も
ね、
ぜひ情報をいただきたいと思います。
なんかみんなで集まってこのちょっと何かしたいなっていうのも全然 OK なので、ね、声かけてください。
はいはい、ということでこれからもね、いろんな可能性でこの伊佐田会館面白いことになっていきそうでございます。